藤ちゃん
上ちゃんのアクセシビリティポッドキャスト2010。
はい、第38回目となりましたアクセシビリティポッドキャスト、本日も三重リンクスのスタジオからお届けしてまいりたいと思います。私は辻ちゃんこと三重リンクスの辻勝俊です。そして、
はい、上ちゃんことインフォアクシアの植木です。
よろしくお願いしま す。いや、38回目ですね。
38、
僕より1歳年上って感じですかね、なんかよくわかんないですけど、はい、今日もですね、お届けしてまいりたいと思うんですけれども、はい、今日はですね、
はい、
辻ちゃんも教えてあげるの最終回ということで、今日は辻ちゃんといえば NVDA ということで、 NVDA について最新情報をお届けしようかなと思います。はい、辻ちゃんも教えてあげる。
あれ、何、辻ちゃん今日奥さん見学に来てんの？
なんでですか？
なんか最後になんか、
ああ、
意味深な笑い声が。
確かに、いやー、まあ、あの耳元で聞くと、なんかこのヘッドセットつけてるじゃないですか。
あ、そうですね。
逃れようのない、はい、圧迫感というか、
ゾクゾク、
はい、
背筋が凍るこの緊張感いいですね。
はい、
はい、
辻ちゃんも教えてあげるということで、はい、今日は NVDA の最新情報をお届けしていきたいと思います。はい、NVDA ノンビジュアルデスクトップアクセスという、まあ、無料でオープンソースのスクリーンリーダーの日本語化に取り組んでいるわけなんですけれども、
は
い、
あの僕はですね、前回お話したウェイクの活動に結構時間を取られてまして、
はい、
ちょっと NVDA はご無沙汰ちゃんだったので、あ、今日は非常に楽しみにしております。
あ、そうですよね。はい、はい、で、皆様がこのコンテンツをお聞きくださる頃にはですね、はい、おそらく、日本語版も 2010.2 という NVDA2010.2 というあのオフィシャルパッケージが出てるかと思います。
なるほど。
で、オフィシャルパッケージと開発版の違いっていうのは、
はい、
まあ、オフィシャルパッケージは、まあ、比較的安定して動作しますよと、
うんうんうん、
で、最新の機能を試したい方は開発版を使ってくださいというような位置づけで、まあ、開発版もですね、
うん、
なるだけ安定動作できるようなものを出そうと努力はしてるんですけれども、うんうんうんうん、もしかしたらオフィシャル版よりは安定してない部分があるかもしれないので、
なるほど、
注意して使ってください。
はい、
そういうわけでですね、 NVDA について、あの前回ご紹介してから結構時間が経ったんですけれども、はい、日本語版の機能っていうのも結構進化してまして、今日はその一端をご紹介しようと思って持ってまいりました。
はい、
まずはですね、
うん、
ちょっとあのじらしましてですね、
うん、
本家の最新機能からまず紹介しようと思います。
じらすんだ。
はい、はい、本家 NVDA プロジェクトの最新の機能の一つ、フラッシュコンテンツの読み上げが強化された部分をですね、ちょっと紹介しようと思うんですけれども、
素晴らしい、
はい、コンテンツをまず開きますね。
はい、
アクセシビリティポッドキャストフラッシュプレイヤーバージョン 2.1 もじったファイアフォックス。
で、アクセシビリティポッドキャストプレイヤーが開いたんですけれども、
はい、
これは、まあ、皆さんにもしかしたら今使っていただいているかもしれない、
うん、
ポッドキャストを再生するためのアクセシブルなフラッシュプレイヤーなんですけれども、
はい、
このプレイヤーで、あの前回紹介した時にはボタンの名前は NVDA でも読めるようになりましたよっていうふうに紹介したかと思うんですけれども、はい、
埋め込みオブジェクトクリッカブル、
埋め込みオブジェクトというふうに音声が聞こえたところでエンターを押しますね。そうしましてタブキーを押すと、
再生ボタン、上げるボタン、下げるボタン、ミュートボタン、字幕なしボタン、
こんな感じでボタンの名前を、
うん、
ちゃんと NVDA が読んでいます。
はい、
でそれとともにですね、フラッシュコンテンツの中に表示されるテキストも読めるようになったということで、
辻ちゃん上ちゃんのアクセシビリティポッドキャスト、再生ボタンを押してください、
この再生ボタンを押してくださいというのはこうフラッシュコンテンツの中に書かれてるんですね。
あ、なんか、見た目には表示されてないけれども、
はい、
音声読み上げ聞いてるユーザーのために、
そうですね、
裏側に埋め込んであると、
はい、
はい、
でここの部分におそらく字幕が出てくるんだと思うんです。コンテンツの再生が始まったらですね、
ボタン上げる、読み取り専用
で、その
00:00スラッシュ00:00
これポッドキャストコンテンツの再生時間および全部の時間が表示されるところなんですけども、
はい、
こんな感じでフラッシュコンテンツの中のテキストも読み上げられるようになりました、
はい、
でこのフラッシュコンテンツの中でどんな内容が読まれているのかっていうのはですね、もちろんスピーチビュアーという NVDA 特有の機能というかですね、
はい、
画面上でスクリーンリーダーの読み上げ内容を確認できる機能がありますので、うん、これを使って音声が聞き取りづらい、もしくは音声エンジンが手元にないよっていう環境でも、うん、確認していただけますので、ぜひご利用いただければなと思います、
はい、
では今度は日本語版固有の機能ということでですね、
うん、
最近追加された機能をまず漢字を変換する時の変換候補の読み上げというのをデモしてみたいと思います、
はい、
まずメモ帳を開きますね、
はい、
まあ、スタートメニューから開いていってもいいんですけれども、うん、ファイル名を指定して実行というダイアログにノートパッドと入れて
NOTEPAD
ノートパッドですね、
うん、
無題メモ帳エディット複数用空用、
はい、メモ帳が今開きまして、
はい、
ここで文字を入力すると、まあ今半角なので A と入力すると
A
この A と読んでますね
A
読んでますね
A
はい
大鳥圭介でございます
はいあ誰でしたっけはいそれで今アルファベットの入力はまあ通常通り行えると、
はい、
でこれからが最近日本語版に追加された機能なんですけども、これ全角半角キーを押してですね、
うん、
ちょっとここは音声のフィードバックがないんですけれども、うん、今度 A をまた押してみますね、
うん、
あと言ってますね
お
ちょっ
とはい、あえてコメントしませんが
はい、はい、このようにですね日本語を入力するときにも、ローマ字入力を行っても日本語をとして読み上げることができます。ここで収録日の今日の天気はですね、うん、雨なんですよね、
はい、
ということもありまして雨という文字を入力して今度は変換してみようと思います、
うん、あ、M、ね、
で、ここで AME と入力してスペースキーを押しますと
天
野天というふうに読みました、う
ん、はい、
でこれがどんな漢字が使われているかっていうのを読んでる状態になるんですけども、うんうんうん、まあ、雨っていうのはご存知の通り食べる雨もあれば空から降ってくる雨もあると、
うんうん、
他にも雨という読み方をするような漢字いくつか候補があるんですけれども、うん、またスペースキーを押してみますと
天の天、
はい、スペースキーを押しますと
雨の
うみたいな、で多分雨玉の雨とか出てる
3番目のひらがなの雨
あひらがなの雨ですね、はい、でここを、まあこのようにですね変換候補を一つ一つ確認しながら漢字を入力することができるという機能、これ日本語版特有の機能なんですけども、
はい、
最近追加されました。
なるほど。
で音声を聞いていただきながらお分かりいただけるかと思うんですけども、この機能まだちょっと開発不十分なところがありまして、
うんうんうん、
国産のスクリーンリーダー商用のスクリーンリーダーみたいに完璧な読み上げができるわけではないんですけれども、
うん、
まあ、これから日本語版特有の機能としてですね強化していきたい部分の一つです。
ちょっとこうあれだよね、テキストの入力も
そうですね、
できるっていうことですよね、
はい、
う
ん、ウェブの閲覧だけじゃなくて今度ウェブとコミュニケートできるようになるということでですね、NVDA ますます使っていただきやすくなるんじゃないかなと思います。
はい、
それではですねもう一つ最後にデモをやりたいと思うんですけども、はい、一旦この NVDA を終了しますね、
はい、
NVDA の終了ダイアログ本当に NVDA を終了しますか、はい、カッコ Y ボタン ALT プラス Y、
はい、今 NVDA を終了したのはなぜかと言いますとですね、
はい、
新しい日本語版 NVDA には音声エンジン JTalk という音声エンジンが搭載されました。
何
でこれによりましてですね何ができるかっていうと、うん、NVDA これまでは日本語の音声エンジンは別に入手してくださいねっていうふうにお伝えしてきたんですけれども、はい、
そうですね、
NVDA のパッケージさえあればですね音声エンジンも別に入手しなくても使えるようになったという。
リアリ
ー？はい、なのでですね例えばですけれども USB メモリーに NVDA を入れておきまして、
USB メモリー、
はい、それをポータブル版っていうのがあるんですけども、
はい、
そういうのを回答しておきまして、
うん、
例えば あのネットカフェとか図書館とかそういう公共のパソコンですね、そういうところでこう USB メモリーへのアクセスを許可しているような場所があればですね、あの外にいる時でもいつでも NVDA を起動して音声読み上げを、
USB メモリーで持ち運べてしまうと。
そうですね。で、まあ、これまではこのコーナーでは比較的そのユーザー向けというよりはあのコンテンツをあの制作する側の方向けに、うん、あの NVDA 紹介してきたんですけれども、はい、やっとですねユーザーの方にもあのより使いやすい形での NVDA 日本語版を作ることができましたので、ちょっとその音声を聞いていただこうかなと思います、はい、今ですねファイル名を指定して実行というダイアログを出しまして、うん、このパソコンの F ドライブが USB メモリなので、うん、F コロンで NVDA と入れてエンターをします。
ウェルカムトゥ NVDA ダイアログ NVDA ようこそ。 NVDA の制御コマンドはほとんどの場合 NVDA キーとその他のキーの組み合わせを必要とします。
いかがですかねこの音声。
辻ちゃん何これこれでもフリーなのすごくない
ですよね。あのこれがですねこう NVDA 日本語版に最近搭載された JTalk というですね
素晴らしい
開発中の音声になります。
これあのやっぱり制作者にとっても
そうですね、
NVDA さえ入手すれば、はい、読み上げもそのままこのフリーの JTalk 使って、
はい、聞いていただくこともできますね。だから例えばそうですね、セミナーとかでこう NVDA を使ってスクリーンリーダーこんな風にコンテンツを読み上げるんですよとかですね、なんかそういう場でも使っていただくこともできるかなと。
あ、ね、僕使います。
あ、ぜひ使ってください。
なるほど、
はい、
これは大きな前進ですね。
そうですね、はい、でまあ現在のところですね、うん、まだこの音声エンジンいろんな問題あるんですけど、例えば一番大きな問題としては速度を調整できないですね、うん、
あ、なるほど、
はい、
今無変換キーを NVDA の制御キーとして使用、チェックボックスチェック、
うん、この速さなんですけれども、うんうんうん、この速さが多少慣れていくとこう遅いと感じる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、
ついちゃんなんかも普段も速いスピードで聞いてるもんね。
そうですね、うん、で現在はまあ速度が調整できないという問題もあったりします。でもあの今後ですね改良を続けていきたいと思いますので、うん、あの引き続き楽しみにしていただければなと思います。はい、それで、NVDA の、日本語化の今後の動きというかですね、今後どうしていきたいかっていうのを簡単に、うん、まあ、私が考えてる中での話になっちゃうかもしれないんですけれども、はい、今後はですねもっとあのこれまではどちらかというとその開発とかですね日本語あのメッセージの翻訳とか、うん、ドキュメントの翻訳などにこう力を注いできたわけなんですけれども、はい、もっとあの皆さんに使っていただけるように普及して いきたいなというふうに考えております、
はい、
でその一環としてというかですね、まあこれはあの9月の10日と11日にですね、もうちょっと過去の話になっちゃうんですけども、うん、オープンソースカンファレンスというですね、
はい、
大きなカンファレンスがあるんですけども、そこでこう NVDA をあの展示して皆さんにこう実際に音声を聞いていただいたりとかですね、うん、ね、スクリーンリーダーっていうのはこういうもんなんだよっていうのをですね、うん、見ていただく機会がありました。今後も機会を見つけてですね、ぜひこうユーザーの方にもですね、もっと身近に NVDA を感じていただけるような場での、うん、発表とかもしていけたらなと考えております。
はい、
はい、ということで、本日の、辻ちゃんも教えてあげる、まあ、いかがでしたでしょうか。
最終回と。
最終回なんですよね、このコーナーも、最終回なんですけど、
辻ちゃんは泣かないんだね。
あ、僕は泣かないです。
ドライなんだ。
ロボットだからマシンだからって何かありましたよね。まあこのコーナーは比較的そのスクリーンリーダーとかですね、うん、音を使った話を中心にお届けしてきたわけなんですけれども、はい、今後も様々な支援技術が進化していくと思いますし、うん、ユーザーの方にもですねよりアクセシブルなコンテンツをアクセシブルな状態で、うん、見ていただく機会も増えていくと思いますので、はい、引き続き、支援技術についても情報をバッチしていただければなと。
バッチね、
はい、
バッチ
バッチ情報を、
まあ、アクセシビリティブログの方でついちゃん何かあれば、
そうですね、
情報は提供してくれるわけですよね。
はい、出していきたいと思います。
はい、
ということで、アクセシビリティポッドキャスト、本日のコンテンツはいかがでしたでしょうか。アクセシビリティポッドキャストでは引き続き皆様からのご意見ご感想などをお待ちしております。
はい、
このブログへのコメントかメールアドレス ahy@mitsue.co.jp ahy@mitsue.co.jp まで、メッセージをお寄せいただければなと思います。
はい、
で、ここでちょっと大切なお知らせがございます。
え、何？
このアクセシビリティポッドキャストなんですけれども、はい、今日が38回ですよね。
うん、
でこのあと39回40回と2つコンテンツが予定されてるんですけれども、
はい、
この40回のコンテンツをもって一旦ですね、コンテンツの更新を終了しようということになりました。
ん？
最終回。
ん？
そうなんですよ。
最終回？
はい。
ポッドキャスト打ち切り？
まあそうですね。
終了？
終了ということになりました。まあ2007年の9月から約3年間ですかね。
わかった。
はい、
3年経ってついちゃん誰かいい人できたのね。
3年目の浮気ですか。
そういうこと。いやよ。いい、私が引くわ。
いやいやいや、はい。3年間、約3年にわたってコンテンツをお届けしてきたわけなんですけれども、
はい、
一旦ここでコンテンツの更新を終了しようということになりました。
はい
はい、で39回と40回ではですね、できるだけフリートークに近い形でですね、
うん、
インフォアクシア、上ちゃんのインフォアクシアと、はい、あと当社三井リンクスの最新情報などをお届けしていけたらなと考えております。
かしこまりました。
はい、ということでアクセシビリティポッドキャスト、今日も元気にお別れしたいと思います。それでは
アディオス、アミーゴス。